清水勝義の NWB パチパチパチ。新年明けましてですけども
これがアップされるとは
いつになるかわからないですよね。
中旬ぐらいですけど、どうもいつもありがとうございます。
ありがとうございます。今日はいつものサンマークの、
はい、
イケメン編集
長何言って
ん鈴木さんに来てい
ただいて、今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかちょっと間がね、いつも空いてしまって
NWB
2012年はちょっと思いのほかアップが、
そうなんですね、
ま
あ、
これちょっとすみません、僕たちの責任なんですけど、
なんか月に2回更新しようとかって言ってたって、
ね、そうなんですよ。これまあちょっとシステム上の問題でですね、どうしても1週間2週間間が空いてしまうと、こう旬な話が旬じゃなくなったりとかいや本当失礼いたしました。
いやいや
もう、なんとかでもちょっとアップする仕組みを考えたいですね。
ああそうですね、
まあ、週1とは言いませんけど、せめて10日に1回ぐらいは、
うん、
月に3回ぐらいアップ
、あ、いいですね、
したいですね。
なんかね、本当聞いてくださってる方から、
はい、
更新はまだかなんて言われちゃって嬉しいですけどね嬉しいですけど、
確かにですね、更新するとこれiTunes の中にポッドキャストというサイトがあるんですけど、はい、ビジネスのカテゴリーに一応入ってるんですよ、この番組は、
はい、
結構ね順位上がるんですよ。
これビジネスなんです
か、ね、ビジネス一応カテゴリーとしてはビジネス、
そうなんですかね。
他だと、まあ、本田健さんとか、
うん、
中村文明さんとか、
はいはい、はい、
いる中で結構順位がバーッと20位、10何位に上がる時もあってですね、
嬉しいですよね。
もうリスナーが数万人増えてきましたので、
うん、はいはい、
なんとか今年は
こう楽しくやっていきたいですね、
はい、よろしくお願いします。
なんかね、だから今年って、はい、なんかねすごい雰囲気違うと思うんですよ。
あ、ちょっとそれ聞かせてください。
なんかね、
何がどう違うんですか。
なんつうの、みんなねその気になってきたなっていう、
その気に、
うん、
何がその
去年まではまあ震災があったりとか、
はい、
それからあの民主党がなんか公約を守らないとか、なんかね、
自民党になったりとか
なったりとかしてるんですけど、はい、なんか雰囲気がね、みんなその気になってきたなって気がするんです。
あ、
なんかほらピンチはチャンスって言いますけど、
はい、
もうピンチピンチって言ってるのも疲れたよみたいなね、
なんか整い始めたみたいな、
え、なんかね、
あ、それは去年までですね、整い始めたのは去年までで、
うん、
いよいよ動くものが動き出したっていう、
うん、っていう気がしません？
はあ、
なんかそういうね、匂いを感じますよ。
そうです、なんかこう力強さっていうのも感じますよね。
うん、そういう人がね、なんかね、すごく目につくようになってきたような気がしますよね。
今年はでもどういう一年にしたいって考えてるんですか？
今年はですね、今年は明るく強くですね。
はあ、
明るいだけだったんですよ僕。
うん、いやいや強いじゃないですか十分。
明るさに強さ。強
あ、
例えばですよ、例えばなんだろうな、僕ね、あの NHK のサイエンスゼロって番組好きで、
はい、
あの一応物理学科だったもん
です、はい、そうですよね、
インテリなんです、はい、科学のなんかがすごい面白くて、はい、あれよく見てるんですけど、はい、なんかああいうの、例えばエネルギー問題でも、
はい、
その核融分裂は、核分裂は危ないけど、
うん、
核融合っていうのは安全だっていうんで、それを研究してる学者がいたりとか、うん、それからね、あのね、面白いのはね、今ね、あの名前忘れちゃったけど、
はい、
生物からね、
はい、
学ぶっていうのかな、生物の仕組みから何かこう学ぶ、あの知識を取り出すっていうのがすごく今盛んなんですって。
例えば微生物だったり、
微生物もそうだし、それから昆虫、
は
あ、例えばね、この間面白かったのは、
はい、
トンボって、
はい、
トンボって何ですかね、こう唯一っていうのかな、唯一だったのかな、こう飛びながら餌を掴めるんですって、餌を取りに行けるんですって。
鳥みたいですね。
もうね、鳥より飛ぶっていうことに関しては、
はい、
ものすごい省エネで、
へ、
だってね、太平洋を渡るトンボとかいるんですって。その間何も食べないでも、
で食べず休まずですよ、ね、
いかに省エネで運動能力があるかっていう
の
なんですって、それでほら風力発電ってあるじゃない、
はい、
で羽っていうのも、
はい、
今までのテクノロジーで一番効率のいい羽の形なんですってね、
今現在あるのか、
ところがそのトンボのその能力に気づいた学者さんが、
はい、
トンボの羽を調べたら、
はい、
もっとねすごい効率よくね風力発電もできるんですって。それがね、なんかね、トンボの羽ってすごいね、凸凹、はい、なんですって。 でそのデコボコの中に、
はい、
こう例えば風が来ると、
はい、
デコボコのへこんでるところに、はい、風の渦ができるんです。細かい、
もうものすごい微細な世界です、
ね、そうなんですよ、
ミクロの世界です、
ね、それがものすごい浮力を省エネでやるっていうんで、それをそのトンボの羽を真似して風力発電を考えた学者さんがいて、もうそれなんかね人のフッてやるぐらいでぐるぐる回っちゃうんですよ。
へえ、あ、じゃあそれを生かした風力発電の羽を研究してる
先生、研究してるんですって。
へ、
でその核融合もそうですし、まだ他にもいっぱいあるんでしょうけども、そのパソコンの精度がどんどんほら、はい、上がってるので、
はい、
そのシミュレーションやりなり、はい、そういうところがもう格段の差なんで、
はい、
だからあの iPS 細胞もそうですけど、
はい、
新技術の、何それが実現化するスピードっていうのがものすごい上がってるらしいですよね、はい、だからなんでしょうね、まあ普通のマスコミなんか見てると暗いニュースばっかりで、
うん、
なんだろうな、問題の解決がなかなか難しいような、
はい、
例えばほら領土問題もそうですし、はい、どうなっちゃうんだろうなみたいな不安が煽る、
はい、
持ってしまうような、
はい、
情報が多いんでしょうけど、
はい、
でも裏ではそういう人たちがなんかね、震災があって原発やばいんじゃねえかって話になって、それでそういう学者たちがもっと効率のいいね、風力発電ってだから効率が悪いって言われてるわけじゃないですか、
はい、そうですね、でも
そこに挑戦する人が出てきたりとか、
確かにそう考えるとこう勢いがついてきたというか、なんか整って動き出したっていう感じしますね。
そうなんですよ、だからね、よしって言ってね、今年はそういう立ち上がってくる人がなんかいっぱい出てくるような気がするんです。でうちも 今年からね、うちでほら鈴木さんも出て登場したダーナっていう雑誌、
はいはい、ダーナありますね、
あれで、逆の物差し軸っていうのを、
はい、連載が
連載
今月今発売号、
ね、そうですね、今年から連載することになったんですけど、はい、そこで軸を開こうっていうことで、
へ
ー、そのダーナって、毎年奇数月に発売なんですね、奇数月の15日に発売なんですけど、
月間じゃないんですね、
はいはい、2ヶ月一遍なん で偶数月に、
はい、
その雑誌のダーナに出ている人とか、
はい、
そういう人をお呼びして、一緒にそのなんだろうな、雑誌を読むだけじゃなく本を読むだけじゃなく、
はい、
その著者と会ったりそれに関連することとか、
いいことですね、
立体的ない
いことですね、
立体的な読書をやろうじゃないかっていうことで、はい、これもなんか新しい試みなんですけど、そのうちなんかでこう本を進めてて、なんでしょうね、すごく一冊の本で変わる人っていっぱい
いるでしょうね、
いるんですけど、
はい、
この間ね、
はい、
小学生と中学生相手に、
はい、
ある塾の主催で講演してくれって言ってやったんですよ、
はい、
この間ついこの間、
ただ聴衆はほとんど
子供たち小学生と中学生、
はい、
それでまあいつものこう話をしてたんですよね、はい、で終わった後にその本を買いに来てくれた中学生の男の子がいて、
はい、
でその子が僕ね生まれて初めて本買うんです、でしかもね可愛いんですよ、お年玉のポチ袋あそこからお札取り出して
あ今年の話なんですね、
そうそう、はい、つい最近で、もしかしたらその子ね初めて生まれて初めて本買って、もしかしたらその一冊で人生変わるかもしれない、
ね、もう可能性ありますよね、
ありますよね、でそういう機会を例えば今出版不況とかって言いますけど、そういう機会をね、さっき言った逆の物差し軸みたいに、なんか本当一冊の本と一冊のなんか言葉とか、一冊の一人の人の出会いとかで人生がこうガラッと上向きに向上するっていうようなのを、が本当は本の役割じゃないかと思うんですよね。
なんか今ねお話を聞かせていただいてても、じゃあそういう努力をその出版社がしてたのかっていうところで、ね、すごく俺なんかいつも思いますよ。
だからな、なんだろうな、出版業だからとか、電子ブックがあれだとか、
はい、
アマゾンが送料安いからとか、はい、なんかそういうことを理由に今までしてきたんだけど、そうじゃないよなって。
そうですよね。
でもサンマークさんもいろいろやってらっしゃるじゃないですか。読者の集いとか、
そうですね、講演会とか、あと
映画ね、
映像を作って実上映してもらったりとも、あれも本当にだからリアルな場をもう一回復活させたいんですよね、
ですよね、
本来の意図は
なんか机上の空論になっちゃってるような気がして、
う
ちでもいろんな方来られますけど、
はい、
なんでしょうね、読んだだけで終わっちゃうっていう方もいらっしゃるんですね、また
そうですね、
なんか同じことで悩んでたりとか、 いう方も結構いらっしゃるんで、そういうことがないように、はい、今まではねうちの店であの闇語りって言って、
はい、やってましたね、
毎晩遅くまでね店の中でね、うん、ああだこうだって飲みながらやってたんですけども、はい、それもなかなかねあの私もあのさ最近お酒やめたんで、嘘ですけど
だからちょっと今日もお酒の匂いします。
嘘ですよ俺飲んだ、あ飲んだかな
多分なんかねそういうあの出版社もそうですし、あの書店さんもそうですけど、なんか売るのも大事なんですけど、その本の使い方ってなんですかね、こう読み方、その人生の生かし方みたいなものってもうちょっと優しくアプローチしてもいいのかなっていう。
そうですね、
だから今までなんか作りっぱなしってのあるじゃないですか。
そう今までね、そのなんでしょうね、よく言うんですけど、その損得だけでやってきちゃったわけですよ、はい、そこにね魂が乗っかってないんですよ、
う
ん、
そうですね、
絶対そうですよ、うん、でそれが今度善悪で判断する商売になってくると思うんですよね、はい、だからあのコロッケ1個取っても、
はい、
そのおばあちゃんが作ってくれたコロッケと、
うん、
あの例えばコミニ
機械でね、
機械でパックで置いてあって、はい、っていうので、で安くてパックで売ってる方が安くて、うん、効率的かもしれないけども、
はい、
じゃあそれが売れるかって これがね売れなくなってくるんですよきっと、
う
ん、
そうでしょうね。
コロッケのおばちゃんがその場でギュッと焼いてね、うん、
はい、
効率悪いけど、うん、あの、一個負けといたよなんていう言葉があったりね、
なんかあの味がないんですよね、味がないっていうのはその風味がないって意味じゃなくて、うん、やっぱり味気ないっていうか、その商売自体にあの接点もないし、
損得だけでやってきてたらやっぱりうまくいかないよっていうのは、やっぱりなんかいろんな事象を見ててみんな気づき始めてんじゃないかなって思いますよ。
そうですよね、うん、だからもう一回そのダーナさんがやるその塾っていうか寺子、その何人ぐらいでやるんですか、人数は。
いやまだ分かんないですね、申し込みこれからですから。
あそうですか、
ね、
じゃあ偶数月だから今だと、まあ、4月6月ぐらいから
ですか。あもう 2月から。
あ2月か、そうだと思うんですか。
2月やります。
へえ。
ね、一応ね課題本も毎月1冊決めるんですよ。
あなるほど、へえ。それはでも本当に面白い試みですよね。
でね今月はこれにしたんですよ。
えこれは
雑草に学ぶルデラルな生き方。
ルデラル何ですか。ルデラル
聞いたことないでしょ。だから面白くて、
で
著者がねあの雑草に詳しい植物学者さんなんですね。
へえ面白いな。
でね雑草調べたら面白いんですよ。雑草って、
はい、
なんつうんですか、あのすごくこう雑草魂とか言って、
はい、
踏まれても踏まれても
よく例えられますよね。
多分ね実はね、はい、雑草って違うんですって。
あそうなんですか、
うん、非常にね繊細なんですって。
へ
すごく頭いいんですって。だって例えばなんだろうな、すごくこう条件のいい場所に雑草ができちゃうと、
はい、
あのなんていうんですか、いわゆるレッドオーシャンになっちゃうわけですよ。競争社会になっちゃうわけですよ、
はい、
条件のいいところは。
なるほど。
だからそういうところに行かないんですよ雑草。本当そういうところに行かない雑草がいっぱいいるから、
はい、
雑草地球がどんなに劣悪な状態になっても生き残っていけちゃうんですって、
はい、はでもこれ面白い。これは秋書房さんって言うんですか。
そうですね。
あれこれ今見たらあれですよ、僕の昔の同僚が編集担当してますよ。
偶然じゃないですか。偶然。
あでもすごく面白そうな本ですよね。
ええ、
雑草に学ぶルデラルな生き方。
そうだからね、あのやっぱり大量消費、大量生産、大量消費っていうのがどんどん、はいね、終わっていく世の中で、
はい、
その生き方自体をやっぱ考え直さなきゃいけないと思うんですよね、
はい、そうですね。確かにそういう、まあ時期に、これ一応でも著者の名前も言っておきましょうか、稲垣秀弘さん、
はい、
じゃこれが課題図書になって、
で稲垣さんにももしかしたら来ていただくか、
ああそれあれですか、ダーナの1月号に、1月発売号に出てらっしゃるんですか。
稲垣さんは出てない
です。あ、出てないんですか。
出てないんですけど、また次回かその次ぐらい。
それじゃあ清水店長がある程度こう何ですか、こうコーディネーター役みたいな。
はい。
あ、なるほど。
させてもらいますから。
それはあれですか、読書のすすめのホームページでも、
はい、
いついつやるっていうのは公表されるんですか。
公表します。
あ、そうですか。
はい。
ちょっと楽しみですね。
これね立体的なね。
うん。
でこういうなんつうかな、ちょっとこの本がね、並んでても、
はい、
ルデラルって分かんないじゃないですか。
分かん、ちょっと舌かみそうな。
ね、 だからちょっと私なんかがこうそういうの探ってみて、あこれいけるねっていう、こう、うん、なんか生き方を変えるって、今年は生き方を変える、
はい、
生活を変えるっていうか、今までは何でしょうね、この間もニュース見てたら、
はい、
ある政治家の方がね、
はい、
あの若い方にね車とかバンバン買ってほしいんですよと、
うん、
あの若い方が本当お金をガンガン使えるような社会にしたいんですよって言ってたんですけど、はいはい、でもねそこは戻らないと思うんですよ。
戻らないですね。今は車でもみんなでシェアしながら使うとかですね、
そうで
しょう、いろんな使い方が、新しい試みがいっぱい出てますので、
だからその政治家の方はやっぱりね60代ぐらいの方でしたから、うん、やっぱり昔の景気のいい時に戻そうということで、
はい、
そういうことをおっしゃってるかもしれませんけど、
はい、
今の若い子たちはそうは戻らないですよね、う
ん、意外との若い方って、まあ若いって僕たちはまだ若いんですけど意外とこう無駄がないように行きたいっていう思う人もいますよね。
そうですね、
まあ、効率よくっていう、うん、ちょっと違う面での考えもあるでしょうけど、うん、物の消費っていうのがおそらく今の 40、50 代とは全然違いますよね。
違いますよ本当にね、節約して考えてやってるし、はい、
そうですね、
節約もったいないっていうのがすごくこう美徳な時代になってくるじゃないですか、
はい、
だから生き方自体やっぱり見直さないといけないし、それでも日本っていうのは反映していかなきゃいけないと思うので、
はい、
やっぱり根本的にそのライフスタイルっていうのを変えていく、
は
い、でそこに繁盛があったり繁栄があったりっていうような、そういう物差しにこう変わると思うし、変わんなきゃいけないと思うし、それをその書店の僕うちとしてはそれをリードしていきたいという、
それをひっくるめた明るく強くなんです
ね。そうなんですよ。
あ
でこれはだからうちは書店としてのそういうあのリードしていくっていうことですけど、はい、いっぱいあると思うんですよ。
ありますあります、い
っぱい、うん、出版社さんは出版社さんでそういうリードするし、うん、から、ね、床屋さんは床屋さんでそうリードしていくとか、
はいはい、
魚屋さんはそれでリードしていくとか、うん、そういう新しいライフスタイルの提案というか、
なんかそこってあの別にお金かけなくてもこう知恵一つで、
知恵と見方だけだと思うんです
よ。なんとでもなるじゃないですか、まあ、斉藤ひどりさんもよくそのもっと知恵出しなっていうおっしゃるんですけど、うん、確かにあの学ぶべきところもいっぱいあるし、うん、本の中にもあるし、現実のお店の繁盛店にもあるし、うん、やっぱそういうものをやっぱり実際行動しながら目で見て自分で生かさないと、うん、なんかこう待ってるだけじゃダメですよね。
ですよ。だからね、本の出会いと人の出会いって、まあ、その重要になると思うんですよね、はい、その物の見方なんですよね、でそれにはやっぱり視野が広くないといろんなものの見方ができないんですよね。
でも面白いですよ。でもね、あの本を通して人と出会うってちょっと新しい概念じゃないですか。そうやって今度の勉強会じゃないですけど、
そうですね、
やっぱ本を通して実際の場でいろんな人たちと出会っていくわけじゃないですか。
だからその江戸時代に録を鍛えるっていうのがあるんですよね。録を鍛えるっていうのはまあ予知能力みたいな、
はい、
そういうおじいちゃんおばあちゃんがいっぱいいたんですって。
それ第六感のこと
なんですか。第六感のことなんですよ。で録を鍛えるためには五感をいっぱい使いましょうっていう。
なるほど。
ですから例えばこの本を通じて著者と会って、うん、その著者の雰囲気だとか、ね、匂いだとか、
うん、
笑顔だとか、
うん、
それからあ俺はこの本読んでこういうふうに思ったよとか、
はい、
こういう人がいたり、
はい、
いや俺はこういうふうに思った、そんな見方をしたんだ、
面白いですね、
っていう人がいい。その五感全部をこう、
うん、
あの使うような立体的な、はい、そのそういう読書会というか塾にしたいな。
確かにでも今の話から言うと、その昔の、まあ、おじいちゃんおばあちゃんじゃなくてもいいんですけど、昔の人たちっていきなりその今だとじゃあ六感だけなんとか手に入れようとするけど、それじゃダメなんですよね。
ダメなんですよ。
やっぱり五感をフルに使ってる上に
使わないと
ようやく六感が六感と出会うことができない、
ね、ちょっとしたことにちょっとの変化に気づくわけですよね。
うん、
だから台風が来るよ、ちょっとしたのなんだろうな、空気の匂いの差とか、はい、そういうので、あ、台風が来るからねとかね。
よく店長が兆しって言い方をね、
はいはい、
されますけど、やっぱりその、まあ何でもそうけど、やっぱ兆しがあって、それをいかに早く察知して自分が動けるかっていうところですね、
はい、そんな塾にしようかななんてね。
なるほど。で今日その塾の話も、まあ、今年1年間の店長の明るく強くもそうです。なんか目の前にもう一冊本が、
そう
これは、
ね、
はい、
富の山の人って本なんですけど、
はあ、
これね、
これちょっとデザイン見せれないのがあれですよね、
これさあれなんですよ、富山県人のことを言ってるんですよ、
う
ん、
これデザインが面白いんですよ。その富の山の人っていうタイトルなんですけど、富と、山の間と山と人の間にちっちゃな野が入ってるんですね。だからパッと見たら富山人に、
そうこれ怪しそうですよねすげえなと思って。でこれね、富山の人ってあのすごくなんだろうな、 個人所得も高いし、
あ、そうなんですか、
うん、それから、なんだろうな、勉強好きでも日本で一番高いのかな。それからね、図書館借りる率もすごい高くて、それからね、家を持ってる率が、自分の家を持ってる持ち、その率も高くて。
そういうことが書いてあるんですか、本当。
富山の人と富山県人ってそういうデータがあるんですよ、ね、でなんでそうなったのっていうことですね、はい、でその歴史から紐解いていくわけですけど、はい、その富山の人ってもう昔からね、江戸時代から非常に人が住むには厳しい土地、今もそうなんでしょうけど、
確かにそうですね、
冬は雪がドカンとあって身動きできない、
はい、
それから山とその海の間がすごい距離が短いから、
はい、
しょっちゅう川が氾濫して農業もなかなか難しい。
あ、そうなんですか。
そういう大ピンチの中でを繰り返す中で、そういう今ねデータを取るとすごく住んでみたい街になってるわけです。
なんか富山というともうパッと思い浮かぶのが薬売りなんですけど、そう、
富山の
人なんですか。
そうなんです、富山の薬売りの話が出てくるわけですけども、300年潰れないんですよね。
あ、この著者の森田さん、森田雄一さんという方がそもそも富山の薬売りなんですか。
そう、お父さんも薬売りで、
へえ。
とにかくここにね、本当にこれからの、なんだろう、さっき言った生き方、はい、ライフスタイルを変化させなきゃいけないっていうこととか、
はい、
それから生涯の本当の仕方とか、
はい、なんかね、ちょっとさっきプロフィールを拝見すると、その訪問件数が72,000件、
はい、
全部足を使って訪ねていったんですよね。
そうなんです。それでね、だから置き薬ですから、
はい、
使わなかったら障害にならないんですよね、
はい、
でも使ってくれ使ってくれじゃなくて、
うん、
その本当に健康になってほしいとか、
うん、
それから昔の置き薬はね、死んだ時に死に装束みたいなのあるじゃないですか、
ね、はい、はいはい、ありますね、
ね、
送り人みたいな
感じ、はい、ああいうのも用意してあげてたんです。
へ
え。昔ですから今ならねすぐ手に入っちゃうけど、昔は急に人が亡くなってなかなか手配できない、
情報も少ないですよね。
そういうのも用意してあげたりとか、本当にね、ここによく僕なんかよく言うんですけど、その家族意識を持とうよって、
はい、
お客さんと、
はい、
というか垣根を外して、
はい、
でそんなことよく言ってたんですけど、
はい、
ここにもね、お客さんと親戚だと思えって書いてあるんです。
へ
え。親戚のようにおもんばかれた。
あ、なるほど。
これが商売の基本だとかね。
そういう飽きんどとしての富山の薬売りの話がいっぱい出てくるんですか。
そうなんです。それからライフサイクルも、そのすごくね、お金ね、無駄なお金使わないんですって。
へ、
貯金率が一番なんですって今でも
富山県ですね。
へ、その代わり家は、
はい、
家を持ってる人多いわけですよ。お金の使い方が本当に必要なものにドンと使う、
なるほど、
ケチってわけではなくって、
なるほど、
で僕らそういう思いません、ね、なんかライフスタイル変わるって、
うん、
例えば昨日かな、小学生の4年生ぐらいの子かな、男の子が店入ってきて、
はい、
すいません、ゲームの攻略もありますか、うん、って来たから、
はい、
ごめんね、うちないんだよね、
はい、
そんなね、ゲームなんかしないで勉強しろかなんか言ってだからニッと笑って帰ってったんですけど、
はい、
ゲームとかおもちゃって捨てちゃうものって多いじゃないですか、
はい、
ね、 そ
うですね。
それからほら、なんだっけ、サンマークさんの片付けの、
はい、近藤麻理恵さんの片付けの魔法の、
あれなんかも読んで片付けしようと思うと、
はい、
ゴミばっかりでしょなんか思いません、ね、
いやいや、もうそれに限らず確かに片付けしてる人すごく多いですね。
これいらないじゃんっていうのがいっぱい出てきたりしますよね、で富山の人ってそういう生き方をしてないんですよ。
あ、いるものだけをきっちり、
きっちり
そこにお金を使う、
はい、
へ、
でもこういうライフスタイルってこれからどんどんみんなそうなっていくんじゃないかな、
ね、確かにそうですね。
うん、でそのちょっと先駆けとして、
はい、
ライフスタイルね、さっきも言ったけどライフスタイルの変化ってのは絶対必要になってくるから、
はい、
富山の人の歴史っていうの
はちょっと興味深い、
ちょっとすごい参考なんじゃないかなって。
これは読者のおすすめの、今一押しじゃないですけど推してるうちの、
そうですね、
作品です。
これは勧めたいですね。
うん、なんかね、そう、今日いろんな話を今年の抱負から始まって聞かせていただきましたけど、なんか僕も久しぶりに読者のおすすめをお伺いしたんですけど、
はい、
なんかやっぱ違いますよね。こう、ほっとするというか、本当に自分が求めてる本が必ず出会えるんだっていう、それこそ兆しがプンプンしてますよね。
最近ね、 読書の隅入ってくるとインクの匂いじゃなくてお酒の臭いとかね生臭いなんていうの絶対ね。
ぜひねまだ来てない方は一度お店にもね来てほしいですよね。
そうですね、イケメンスタッフみんなでお待ちしてますので、
はい、あとはその2月から始まるまあ、勉強会っていうか 塾なんですかね。塾も楽しみですね。
これも興味ある方はぜひね一緒に学んでいきたいなっていうふうに思いますね、
はい、じゃあ今年一年、はい、明るく強く
明るく強く、はい、いきましょう。今年、まあ、鈴木さんもともと明るいから、
ね、いやいや僕はもう部分的に部分的に明るいですけど、はい、まあ、今年もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございます。